はい、皆様おはようございます。マイクロソフトコンサルティングサービスの赤間と申します。本日はですね、1時間ほどお時間をいただきまして、ザマリンフォームズと Web API による実践的クロスデバイス業務アプリケーション開発を題しまして、ザマリンフォームズを利用したですね、 iPad であるとか iPhone 向け、あるいは Android 向けの、アプリケーション開発の手法について、具体的なお話の方をさせていただきたいと思います。今日のセッションなんですけれども、お話しさせていただきたいポイントは約3つあります。今回お話をさせていただきますザマリンフォームズというものが、そもそもどういうものなのか、またこれを使うと何が嬉しいのかという部分について、まずお話をさせていただき、またそしてこのザマリンフォームズを使うとアプリケーション開発がどのようになるのかという具体的なですね、ものを簡単なデモを含めてまずお話をさせていただきます。で、そしてその上でですね、実際にアプリケーションを作ろうと思いますと、当然バックエンドをですね、サーバーとつなぐ、例えばデータベースからデータを読み出して画面に表示をしたいという方は当然あるかと思うんですが、その場合に ASP.NET の Web API というものを使ってサーバーと接続をすることになります。ところがですね、この ASP.NET の Web API、実際には WCF であるとか、あるいは XML Web サービスを使われている方がなかなか多いので、Web API あまり使ったことがないであるとか、あるいは現場で使われていてもちょっと苦手意識がある方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。ですので、この機会にこの Web API のですね、具体的な実践的な使い方についてもお話の方をさせていただきたいと思います。で、今日なんですけれども、デモを比較的ちょっと多めでですね、一生懸命コーディングも行いますが、細かいですね、コーディングのメモなどは取っていただく必要はありません。後日公開させていただきますスライドの方に全部載っておりますので、今日はですね、リラックスして、ぜひですね、お話の方を聞いていただければと思います。あとですね、ちょっとですね、今日セッションスライドが若干ちっちゃめかもしれませんので、もしですね、後ろの方可能でしたらもうちょっと前の方に寄っていただいて、画面の方を、適宜見ていただければというふうに思います。ではですね、早速ですけれども、今日のお話の方を始めていきたいと思います。さて、昨今ですね、いわゆるスマートデバイス、スマートフォンであるとか、あるいはタブレットのデバイス開発というものは、比較的ですね、一般的になってきたかと思うんですけれども、そうした中でですね、やはりタブレットといえば Windows タブレット、そしてスマホといえば Windows フォンと言いたいところですが、実際問題ですね、お客様のところに行きますと、いやいや、すみません、もうすでに iPad 買ってしまっていますであるとか、いや、どうしても Android でやりたいんですといったようなケース、実際にはですね、現場では少なからず遭遇するかと思います。で、こうしたですね、ケースにおいては、どうしても iPad であるとか Android 上でアプリケーションを作らなければいけないというケースも出てくるかと思うんですけれども、この時にですね、今更これから Objective-C をやろうというのかというと、なかなか大変だという方であるとか、あるいはプラットフォームごとにですね、 Java も覚えなければいけない、 Objective-C も覚えなければいけないといったようなことになりますと、なかなか大変というのも実態かというふうに思います。で、こうしたですね、問題を解決するのが今日ご紹介させていただきますザマリンおよびザマリンフォームズという技術になります。で、この2つの技術、ザマリンという、ザマリンフォームズという技術、若干違います。まずザマリンという技術はどういう技術かというと、これはネイティブアプリケーションを C シャープで書けるようにする技術です。すなわちどういうことかというと、もともと iOS 向けにはストーリーボードという UI 開発技術があり、また Android には AXML という開発技術がございます。で、これを Objective-C であるとか、あるいは Java で開発をしていくことになるわけなんですけれども、このザマリンを使っていただきますと、この言語開発部分が C シャープでいけると、要はネイティブアプリケーションを C シャープで開発をすることができるという技術になります。で、この技術を使っていただきますと、 C シャープでの開発に加えまして、バックエンドのロジックの部分は、いわゆるポータブルクラスライバリー C シャープで書くことができますので、当然開発生産性は楽になるということになると思うんですが、とはいえやはり 大幅なですね、開発生産性を高めようというふうに思った場合には、ユーザーインターフェースの開発についてもできる限り共通の技術を使いたいということになってくるかと思います。そんな場合に利用するのが、今回ご紹介させていただきますザマリンフォームズという技術になります。このザマリンフォームズという技術を使っていただきますと、要はクロスデバイス開発、要は iOS、Android、あるいは WinRT などのアプリケーションを同じ技術、具体的に言いますと XAML と C シャープ、これでですね、書いていくことができるという形になるわけです。で、もちろん、当然ですね、使い分けというのは必要で、何でもかんでもザマリンフォームズというわけではないんですけれども、一部分でもこうしたザマリンフォームズという技術を適用していただきますと、開発生産性は大きく高まってくるということになるんではないかというふうに思います。で、今日ご紹介させていただきますこのザマリンフォームズという技術は、今申し上げました通り万能な技術というわけでは残念ながらありません。やはり使いどころというのがあります。 特に向いているのは、やはり業務アプリケーション開発の領域。この部分には、このザマリンフォームズという技術は非常に向いています。具体的に言いますと、例えば比較的シンプルなユーザーインターフェースであるとか、あるいはデータ参照であるとか、更新が主体になるようなアプリケーション、あるいはですね、サーバーからデータを持ってきて、それを一覧表示するような、いわゆるデータバインドのアプリケーション、こういったようなものを作るときには、このザマリンフォームズ非常に得意です。一方で逆に苦手としているアプリケーションもあって、例えば分かりやすいところで言うと、ゲームのようなアプリケーションですね。例えばアニメーションを多用するであるとか、あるいは複雑な UI 操作が必要であるとか、あるいはプラットフォーム固有の操作を大量に必要とすると、一定のアプリケーションに関しましては、実はこの場合にはザマリン、通常のザマリンの方を使って、プラットフォーム固有のユーザーインターフェースを作っていただいた方が良いかと思います。ただ、業務アプリケーションを作る場合には、やはり生産性よく作っていきたい、特にデータベースのですね、から読んできたデータを一括表示したいようなケースがあるかと思いますが、こういった場合に非常にこのザマリンフォームズというのは強い技術ということになります。具体的なイメージとしましては、こういったですね、今画面上に示していますけれども、データベースからデータを取ってきて、画面上に一覧表示をするようなアプリケーション、こういうのはとにかく強いです。実際こちら側にですね、ちょっといろいろとこうデバイスを持ってきてるんですけど、iPhone だろうが、Android だろうが、あるいはタブレットだろうが、ちょっとこちら側に実際にスクリーンショットを示してありますけれども、こういったようなですね、デバイスに対しまして、XAML と C シャープでアプリケーションを書いていくことができる。で、しかも今こちら側にスクリーンショットで示しているのは、実はシングルコードで動いているんですけれども、1個のソースコードですね、こういったマルチデバイス対応といったものができると、こういったような技術になります。今回はこの技術を具体的にご紹介させていただくんですけれども、中にはですね、これどうやって作るんだろうというふうに思われている方もいるかと思いますので、この具体的な使い方をデモンストレーションと合わせてですね、お目にかけたいというふうに思っています。では、まずこのザマリンフォームズという技術、まだ見たこともないという方も多いかと思いますので、まずはこのザマリンフォームを使って簡単なアプリケーション、いわゆるハローワールドアプリケーションを作ってみたいと思います。こちら側にありますように、実際のアプリケーションですと、当然画面遷移も含むかと思いますので、メインメニューからこのように1個画面遷移して、そしてボタンを押しますと、ハローワールドメッセージが表示されるという、こういうよくあるアプリケーションをですね、実際にデモンストレーションを通して作っていってみたいと思います。では、デモ環境の方に切り替えましてですね、引き続きデモの方を進めていきたいと思います。今こちら側に示しましたのは、ビジュアルスタジオでございます。で、このビジュアルスタジオのところに、ザマリンのですね、プラットフォームをインストールしまして、そしてザマリンのアドオンですね、このビジュアルスタジオの環境に追加してやります。そしてビジュアルスタジオの方で、実際にアプリケーションの開発を進めてみたいと思います。具体的には、新規にプロジェクトを作成します。ザマリンをですね、この端末の方にインストールしていただきますと、ここのところにですね、モバイルアップスという項目が出てきまして、これを使いますと、ザマリンフォーム、これをですね、使ったアプリケーション開発ができるようになります。で、実際にですね、このザマリンフォームのアプリケーションを作ってみたいと思います。とりあえずデコード2015という名前を付けましょうかね。デコード2015という名前を付けて、これで新規のソリューションを作成してみたいと思います。新規のソリューションを作成しますと、こちら側のソリューションエクスプローラーの方に、実際にですね、アプリケーションのテンプレートが出てくる形になります。実際に出てきたテンプレート、どんな形になっているのかということで、ちょっと簡単に見ていきたいと思います。ちょっとですね、縦に長いので、すみません、ちょっとですね、こちら側閉じてですね、少しお目にかけていきたいと思います。よいしょ、よいしょ、こちら側、都合3つのですね、プロジェクト、ビジ状態になっちゃった。都合ですね、3つのプロジェクトがこちら側の方に現れます。ちょっと画面拡大してお見せしたいと思いますが、こちら側、デコード2015というですね、ポータブルクラスライブラリのプロジェクトで、そして Android のプロジェクト、そして下の方に行きますと iOS のプロジェクト、この3つがございます。で、この3つどういうふうに使うのかというと、一番上側にあるポータブルクラスライブラリ、ここのところで実際にザマリンフォームのアプリケーションを作ります。で、そしてこの下側の2つのですね、プロジェクト、Android と iOS、こちら側の2つのプロジェクト、これがいわゆるブートストラップコードになっていまして、上側のザマリンフォームのプロジェクトを取り込んで、Android および iOS のアプリケーションがそれぞれ立ち上がるという形になります。このような形ですので、今回ですね、ザマリンフォームのアプリケーションを作るときには、この一番上のところ、ここにですね、ザマリンフォームを足して作っていくことになります。では、実際にページを足していきたいと思います。まずこちら側のところから項目を追加していきたいと思います。項目追加ということで、ザムのページをまず追加していきたいと思います。まず、メインページを追加しましょう。メインページドットザムルということで、まずはメインページをこちらの方に追加をします。メインページ追加しました。で、そしてですね、その次、実際に各業務のページをサブページとして追加していきたいと思いますけれども、こちら側のところにサブページをですね、業務フォルダを切って追加していきましょう。 ビズ A というですね、フォルダを1個このように作成しまして、この下側のところに実際に業務のページを追加していきたいと思います。はい、こちら側のところにですね、ハローワールドページ .xaml ということで追加をしたいと思います。はい、このようにしまして、今フォルダ分けをしながらですね、メインページから各サブの業務に飛ぶというような形で今業務のページを作成しました。では実際にですね、このユーザーインターフェースの方を作ってみたいと思います。まずはメインページの方の業務ページを作っていきたいと思います。このメインページのですね、方のですね、こちら側のページを実際に作ってみたいと思うんですけれども、残念ながらですね、ビジュアルデザイナーがないので、ちょっとここは頑張ってですね、一生懸命手で組んでいただくことになるかと思います。座文のコードを実際に書いていくことになります。こちら側のところにタイトルはということで、タイトルはということでメインメニューというふうに書いておきます。でそしてこちら側のところにですね、実際に画面を作っていきましょう。スタックレイアウトというものを使って、この下側にある部品を並べていく形になります。でここのところにボタン、X ネームイコールボタン、ビズ A、テキストイコール、ハローワールドなどというふうにしておきましょうかね。はい、こんな形で画面を作っていきます。はい、このように XAML を書いていくことになるわけですね。はい、そして、引き続きハローワールドのページの方についても作りましょうかね。ハローワールドのページについても作ってみたいと思います。ハローワールドの方につきましても、やはり同じようにタイトルを足しましょう。ハローワールドというふうに名前を足しておきまして、でそしてこちら側のところに実際にスタックレイアウトというのを使って並べていくことになります。今こちら側ちょっと見ていただくと分かると思うんですけれども、実はですね、ここで使います XAML の部品に関しましては、若干これ通常のですね、WinRT の場合と名前が異なります。例えば、部品を並べるとき WinRT の場合には、スタックパネルというのを使うんですけれども、こちら側の、ザマリンフォームの場合にはスタックレイアウトというのを使う。またテキストボックスの代わりにエントリーというようなものを使うといったような具合に、若干ですね、実は名前が違うということになります。だからこのテキストボックスは使えないという形になるわけですね。ですのでここのところに、例えばボタン X ネームイコールボタンゲットメッセージ、テキストイコールメッセージ取得といったような形ですかね。はい、そして、テキストブロックの代わりにラベルという名前の、オブジェクトを使います。ラベルメッセージというような形ですね。こんな形でアプリケーションを作っていくことになります。よろしいでしょうか。じゃあ引き続き今度はコードビハインドの方も作っていきましょう。ではまずですね、こちら側のコードビハインド、まずはメインページの方、画面を遷移する方をですね、実際に作ってみたいと思います。画面を遷移する方に関しましては、どういうふうに作るのかというと、こちら側のところで this. ボタン A のクリックイベントのハンドラーを作りましょう。はい、こちら側のところでナビゲーションドットプッシュアシンクという命令を使っていただきますと、次のページに飛ぶことができます。はい、こんなふうにしていただきますと、次のページに飛ぶことができるという形になるわけですね。また、同じようにハローワールドのページに関しましても、こちら側のページに関しましても、ボタンが押されたら、実際にですね、画面を表示するようなアプリケーションを作っておきたいと思います。ボタンゲットメッセージのクリックとイベントハンドラーを作りましょう。こちら側のところで、ラベルメッセージドットテキストイコールハローワールド、タスクごとのテキストボックス、エントリーですね、エントリーの、このテキストボックスの名前を入れるというような形にします。こんな形でアプリケーションできない、さあ実行というふうにいきたいところですが、すみません、ちょっとだけここで、もう一点作業を行いたいと思います。今こちら側に app.csv ファイルがあります。これですね、ザマリンフォームの起動コードを書くところになります。こちら側のところで最初もですね、1画面目何を起動するのかという画面を指定する必要があります。こちらが今テンプレートコードが書かれてしまっていますので、これも修正しましょう。こちら側のところで this.mainpage というプロパティのところに実際に作成したですね、メインページの方を出してください。これでアプリケーションを起動すればメインページが立ち上がってくるわけなんですが、ちょっとここでですね、少し呪文を足します。メインページというのをちょっとやめまして、ここのところにナビゲーションページというのを差し込みます。でこれでラップしてやってください。でこれ一体何かというと、皆さんもご存知の通り、 Android って戻るボタンがありますけど、 iOS って戻るボタンないじゃないですか。でそうするとやっぱりこれ使い勝手悪いですよね。でそこで実はザマリンフォームでは、このナビゲーションページといういわゆる戻るボタンをですね、フレームワークとして提供するような画面を用意していまして、そこのところに皆さんの UI を組み込んで動かすことができるという形になっています。なのでこのナビゲーションページというのによってラッピングしてですね、実際にこのメインページを動かすということを行います。 じゃあ実際にアプリケーションを実際に動かしていきたいと思います。動かす場合にはこちら側の Android のプロジェクトの方をスタートアッププロジェクトの方に変更しまして、そして実行という形になるんですが、実行するときにはですね、当然エミュレーターであるとかあるいは実機が必要になります。で、実機を使っていただいても結構なんですけれども、ちょっと便利はですね、ザマネさんが出している Android のですね、こちら側のエミュレーターを使ってみたいと思います。これザマネさんのですね、エミュレーター非常によくできていまして、実はですね、これ今タッチのですね、端末なんですけど、タッチの端末ですとここのところこうやってですね、タッチで実際に操作をすることができるので、まさにですね、ここに携帯電話があるかのごとく操作ができるというですね、非常に便利な環境になっております。なのでこちら側を使ってですね、実際にアプリケーションを動かしてみたいと思います。こちら側でデプロイ先の方を指定しまして、コントロール F キーで実行してみたいと思います。はい、実行。今コンパイルをしております。コンパイルしますと、こちら側の方から、このですね、ザマリンの、エミュレーターの方に実際にアプリケーションが、コンパイルされて、そして展開されて動くという形になります。今ビルドを行っています。若干ちょっとお時間かかりますので、少し、お待ちいただければと思いますが、はい、今コンパイルが行われて動くという形になるわけです。はい、今こちら側の方で動きました。ちょっとちっちゃい画面なので拡大して動かしましょうかね。こちらのところを見ていただきたいと思います。実際にちょっと指で操作をしてみましょう。例えばハローワールドサンプルのボタンを押しますと、このように次の画面が出てくる。そしてメッセージ取得ボタンを押しますと、このようにメッセージが出てくる。また戻るボタンを押して前の画面に戻ることも当然可能といったような形ですね。はい、こちら側のところに文字を打ち込ん で、そしてまあメッセージ取得というようなことも可能といったような形になります。このようにですね、このエミュレーターを使っていただきますと、非常に簡単にこれ動かすことができます。じゃあ iOS の場合にはどうなるんだというふうに思われるかと思いますので、今度は引き続き iOS の方でも動かしてみましょう。iOS の方で動かす場合にはどうするのかというと、こちらの方の iOS のプロジェクトのところをですね、実際にスタートアッププロジェクトに変更して、そして動かすという形になるのですが、iOS の方に関しましては、実は残念ながら、この Windows 環境だけでは作れません。実はですね、iOS 側のアプリケーションを動かすときには、Mac の実機が実は必要です。Mac の実機、そこでシミュレーターを動かしていただいても結構ですし、あるいはその先にですね、iPad のデバイス、実際に私ちょっとこちら側に、皆さんすみません、ちょっと見えませんが、ここにMac があります。Mac の実機とこのような iPad を用意していただいて、そこで動かすということが可能になっています。実際こちら側の方にMac の環境も用意しているんですけれども、実際こちら側 Visual Studio の方からコントロール F キーで実際に動かしてみましょう。実際に Visual Studio の方、今ちょっとコントロール F キーでかけました。そうするとどうなるのかというと、今こちら側にありますように、この Mac のですね、方にリモート通信で、そのですね、ビルド指示が飛んで、こちら側の Mac のですね、マシン上でビルドが走ります。でそしてもしシミュレーターを使って動作をしなさいというふうに設定がされている場合には、今こちら側のところでシミュレーターがですね、実際に立ち上がってきて、ここで画面上で動くという形になります。今私はですね、実機の方に展開をしなさいというふうに指定をしましたので、今こちら側の Mac からつながれているこちら側のですね、iPad の実機の方に実際アプリケーションが展開されて動くという形になっています。ではですね、こちら側の、iPad のですね、実機の方をちょっとですね、小画カメラを使って、お見せしたいと思います。こちら側ですね、はい。はい、今こちら側の方に、Mac の実機、iPad の実機があるんですけれども、こちら側の iPad の実機の方にこちら側の Mac から展開して動かすということをするわけです。ちょっと古いiPad なので、ちょっと若干実行速度が遅いんですけれども、こちら側の方にメインメニューが立ち上がってきまして、そしてですね、ここのところでハローワールドのボタンを押しますと、先ほどのように画面が遷移すると。で、Mac の場合ですと、戻るのボタンがないんですけれども、この戻るのボタンに関しましては、先ほどのナビゲーションページでですね、枠のところで実際に戻ったりすることができるようになっているというような形で、このようにですね、アプリケーションができるという形になります。このように iPad などで動かす場合、iOS 向けの開発の場合には、Mac の実機が必要になるという点だけ、ちょっとご注意いただければと思います。さて、このようにしまして、今一番簡単ですね、ザマリンフォームズのアプリケーションの作り方ということでご紹介をさせていただきましたけれども、このザマリンフォームズの作り方、そして動かし方のところで実際に動いているデモをお見せしましたけれども、よく見るとですね、こちら側の今皆さんにお見せしましたですね、実行の結果、Android と iOS で若干違いましたよね。具体的にどこが違ったのかというと、色が違いました。さらにどういうことかというと、Android デバイスを動かしたときには真っ黒な画面のところに出てきました。そしてボタンについては、四角いですね、枠が表示されていました。一方で iOS の方で動かしたときにはどうなったのかというと、白地の画面が出てきて、そこのところにですね、ボタンは出てるんですけれども、ハイパーリンクのようなボタンな感じで、いわゆる枠線がないという形で、実はですね、UI の見た目が全然違います。 で、これなぜこのようなことが起こるのかというと、実はザマニーフォームズというのはですね、若干ちょっとすごいところを狙っていまして、それは何なのかというと、ザマニーフォームズというものはシングルコードからネイティブのアプリケーションのルック&フィールに近いものを出力するという結構ですね、意欲的なゴールを実は掲げてやっているわけです。つまりどういうふうに動いているのかというと、実は抽象化された部品のところからプラットフォームネイティブの部品を出力し、そして各プラットフォームへ動作をするというアーキテクチャになっています。そのために実は見た目が要は各プラットフォームのネイティブアプリケーションに近い見た目で出てくる、まあ、これはいい面悪い面あって、まあ、いい面としては各プラットフォーム向けのですね、アプリケーション、ネイティブに近いアプリケーションができるという反面、まあ、本当にですね、クロスデバイスで2個全く同じアプリケーションを作りたいという場合には、まあ、ユーザーインターフェースの見た目が変わってしまうという問題点も一方でははらんでいます。このためもしですね、各プラットフォーム向けに全く同じ見た目にしたいという場合にはスタイル設定などを行っていただいて同じ出力になるように調整をしていただければ結構です。一方で例えば別に今回クロスプラットフォーム必要ない、iOS だけにアプリケーションをザマリンフォームで作ればいいんだという場合には逆にですね、ネイティブアプリケーションに近い出力をしてくれるのでこの機能が逆にグッドということになってくる。ケースバイケースで使い分けていただければというふうに思います。もちろん場合によってはプラットフォームごとの処理機能を作り込みたいというケースもあると思います。例えば Android の場合にはこうしたい、 iOS の場合にはこうしたいであるとか、例えば分かりやすい例で言うと、iOS の方ってスプラッシュスクリーンってあるんですけど、 Android の方って実はスプラッシュスクリーンないんですよね。だから Android で起動した場合だけスプラッシュスクリーンを自力で埋め込みたいといったような場合にはデバイスを見分けて動きを変える必要がありますよね。そんな場合にはオンプラットフォームという命令がちゃんと用意されています。このメールを使っていただきますと、 Android と iOS の場合で例えばフォントのサイズであるとか出力される文字を変えることもできますし、あるいはデバイスごとに挙動を微調整することもできると、こんな機能を使っていただいてデバイスごとの微調整をかけることも可能です。さてここまでですね、簡単にこのザマリンフォームズのポイントについてちょっとお話をしてきたんですけれども、このザマリンフォームズではザムルというものを使ってアプリケーションを作っていくんですけれども、このザムル、先ほど皆さんに見ていただいた通り、実はWindows 開発で使うザムルとは若干異なる部分があります。例えば先ほど見ましたように部品の名前が違うであるとか、あるいは主要なプロパティの名前が微妙に違うといったような違いがございます。でも基本的な概念は実は通常の Windows のザムルを踏襲しておりまして、例えばザムルの基本的な構文の形、あるいはリソースデータの取り扱い、スタイルの考え方、あるいはデータバインドの考え方、こういったようなところに関しましては基本的に同じです。ですのでもし皆さんがもうすでに Windows の XAML 開発に慣れているという場合には、そのプロパティの対応関係であるとか、あるいはコントロールの名前の対応関係さえ覚えていただければ、すぐにでも iOS の開発であるとか Android のアプリケーション開発に取り組んでいくことができるという形になります。この対応関係に関しましてはちょっとお時間の関係でここでは示しませんけれども、このスライドもですね、アペンディクスのところに、このセッションアペンディクスのところにつけてありますので、後日ですね、スライドをダウンロードしてそちらの方をご覧いただければというふうに思います。また今回ですね、私はまず動きの骨格を示したかったので、まあ、ユーザーインターフェースについては非常に簡単なものを作りましたが、このザマリンフォームズに関しましては割と高度なユーザーインターフェースも作ります。例えば地図みたいなアプリケーションも実は作ることができますし、あるいは最近ですとサードパーティー製の部品もですね、実は出てきています。具体的に言いますと、例えばインフラディスティックスさんの方から実はザマリンフォーム向けの例えばグラフのコントロールであるとか、チャートのコントロールであるとか、表のコントロールも実は出てきますので、高度なユーザーインターフェースを業務アプリケーションに組み込みたいというふうに思った場合には、そうしたコントロール、サードパーティー製のコントロールを使うことも可能です。で、このサードパーティー製のコントロールの使い方などに関しましては、実はランチセッションで、まさにですね、この話を、するそうなので、ぜひですね、ご興味のある方はこの後ランチセッションの方にもご参加いただきまして、その、インフラディスティックスさんなどのコントロールなどについても実際に見てみていただければというふうに思います。さてここまでザマリンフォームズの、まあ、基本的なですね、使い方であるとかその挙動について皆さんにご紹介をしたんですけれども、今皆さんにお目にかけたアプリケーションはあくまで端末ローカルで動くアプリケーションです。でも実際のアプリケーションって当然端末ローカルだけじゃないですよね。当然ですけれども、バックエンドのデータベースサーバーからデータを取り出す、あるいはウェブの各種サービスと連携をするといったようなアプリケーションが当然必要になってくるかと思います。ではこのようなデータベースの入出力、ウェブサービスを介してデータベースを入力するようなアプリケーションって作れるんですか？もちろん作れます。そのようなアプリケーションに関しましても、実はこのザマリンフォームズできちんと作っていくことができるということになります。 じゃあどうやって作るんでしょう。いわゆるスマートクライアントなどのアプリケーションでは、通常こういったアプリケーションを作る場合には、おそらくサーバー側のところで WCF であるとか、あるいはウェブサービスなどを皆さん使って作っていたんじゃないかと思います。ところが残念ながら、今回皆さんが興味を持たれていますこのザマリンフォームズの場合には、この WCF であるとかウェブサービスを残念ながら使うことはできません。なぜか、実はですね、ウェブサービス参照が先ほどのザマリンフォームのポータブルクラスレベルから実は作れないからです。このために実はサービス参照は利用できませんので、サーバー側を WCF であるとか SMX で開発してもすぐさまそれを使うことはできないという問題に遭遇します。結局こういったザマリンフォームズなどの開発のところでは、事実上このリモート通信の部分に関しましては WCF などを使うことができず、いわゆるスクラッチベースの開発がどうしても必要になってきます。スクラッチベースでリモート通信を開発するということになりますと、いやちょっと大変というふうに皆さん思われるかと思うんですが、そこはご安心ください。実はこれ10年前とかですと、このスクラッチでですね、リモート通信を開発するというのは実は非常に大変だったんですけれども、昨今におきましては、実はこのリモート通信を開発に簡単にですね、開発できるようにするようなテクノロジーというのができます。それがいわゆる ASP.NET Web API です。この ASP.NET Web API というのを使っていただきますと、いわゆるスクラッチベースの HTTP 通信というものを比較的簡単にサーバーが作ることができます。またクライアント側の方に関しましても、 HTTP クライアントというライブラリがありまして、これを使っていただけると非常に簡単にですね、スクラッチの HTTP 通信をハンドリングすることができるという形になります。ですので今回はこの HTTP クライアント、そして Web API、 そしてバックエンドへのデータベースアクセスのところに関しましては Entity フレームワーク、これらを組み合わせてデータベース参照を行うようなアプリケーションを実際に皆さんと一緒に見ていきたいというふうに思います。では早速デモンストレーションでその作り方をお目にかけていきたいというふうに思うんですが、すみません、若干ですね、ちょっとお待ちください。開発に先立って2点ほどですね、皆さんにちょっと注意していただきたいポイントがありますので、まずはそこの注意点からちょっとお話の方をさせていただきたいと思います。まず1つ目はソリューションファイルの構造です。ソリューションファイルの構造、通常ですね、WCF などを使う場合にはサーバーとクライアントのプロジェクトはそれぞれあればよかったんですけれども、実はこの Web API を使って作る場合には、真ん中にもう一個データ転送用のオブジェクトを定義するためのポータブルクラスレベルが必要になります。いや、どういうことかというと、実際にサーバーとクライアントにデータをやり取りするためには、データ転送用のオブジェクトを作って、それをシリアライズ、文字列化して、それを復元する、デシリアライズするという作業が必要になるんですけれども、この時の型情報をサーバーとクライアント側で共有しなければいけません。このためにこのデータ転送用のオブジェクトというものを定義するためのポータブルクラスライバリーを1個作って、それをサーバーとクライアントの両方から参照しなければいけませんというところがあります。なのでソリューション構造に関しましては、この真ん中のプロジェクトは1個追加されるというところ、若干気をつけてください。またもう1点、このデバイス開発においては、いわゆるローカルホストのウェブサーバーが使えません。それはどういうことかというと、通常スマートクライアントのアプリケーションを作る場合には、この開発端末上で IIS Express といったようなウェブサーバーを立ち上げて、この端末の中でウェブサーバーを動かし、サーバーもクライアントもワンボックスの中で開発を行うということを行うと思うんですけれども、残念ながらこのデバイス開発の場合だとそうはいかない。なぜかというと、理由は簡単です。エミュレーターの中からローカルホストにアクセスできません。あるいは実機のデバイスからローカルホストにアクセスできませんよね。ですので実はデバイス開発の場合には、こういったケースにおいては当然ですけれども、別立ての開発サーバー、これが必要になります。で、別立ての開発サーバーを立てるのなかなか大変ですけれども、例えば Azure のウェブサイトなどを使っていただきますと、非常に簡単にですね、すぐさまこの開発のサーバーを用意し、そして動作確認なども行っていくことができます。なので今回はこの Azure のウェブサイトをですね、開発用のテストサーバーとして利用して実際に動かしてみるということをしてみたいと思います。では実際にですね、この開発のデモンストレーションの方を進めていきたいと思います。では実際にですね、この Web API を使ってサーバーとクライアントをつなぐデータバインダーアプリケーションを作っていくということを実際にしてみたいと思います。ではですね、早速なんですけれども、再びこちら側のプロジェクトに戻って作業の方を進めていきましょう。まずですね、最初に何をするのかというと、まずこちら側のソリューションファイルのところにプロジェクトを足していきましょう。まずデータ転送用のオブジェクトを定義するためのポータブルクラスライバリーの方を1個足したいと思います。こちらがですね、ポータブルクラスライバリー、これを追加したいと思います。デコード2015のウェブインターフェイシーズという名前にしておきましょうかね。はい、このように、クラスライバリープロジェクトを1個足しておきます。 で、そしてさらにサーバー側で Web API を作るためにこちら側に Web API のプロジェクト、Web アプリケーションのプロジェクトをこちら側の方に追加をしたいと思います。Web アプリケーション、これですね、ASP.NET の Web アプリケーションを追加していきたいと思います。デコード2015の Web API ということで、今、Web API を足したいと思います。Web API を足すときなんですけれども、こちら側のところにテンプレートなどを指定しなさいというふうに言われますので、テンプレートとしては空を選びまして、でも Web API を使いますので、ライブラリ参照は追加。で、そしてこちらが Azure を使いますので、Azure に展開するという指定を行って OK ボタンを押します。そうすると、こちら側のところで実際に Azure に展開するためのですね、設定どうしますかというふうに聞かれます。こちら側のところで適宜ですね、例えばサブスクリプションであるとか展開先のですね、リージョンなどを適宜指定していただければと思います。はい。ではですね、このように設定を行って実際にこの Azure ですね、に接続するような Web API を実際に追加していきたいと思います。ではこちら側を見てください。こちらがソリューション構造どうなったのかというと、先ほどのザマリンフォームズを定義するもの、ブートストラップコード、そしてこちら側のところに Web API、そして下側のところにデータ転送オブジェクト、データ転送オブジェクトを定義するためのものが、このようにソリューションファイルの中にこのように加わっていった形になります。で、そしてこの上側のところには、発行設定ということで、Azure 環境にデプレイメントするためのですね、設定がこのように追加されたという形になります。こちら側のところにアプリケーションを作っていくという形になるわけです。ではですね、まず最初にクライアント側の方でページを足しておきましょうかね。はい、クライアントの方でページを足しておきたいと思います。今からやることは何かというと、先ほどのメインメニューに業務を足したいわけですよね。業務を足したい場合には当然ですけれども、ベロッと全部ですね、フラットに置いてしまいますと、後からですね、管理性が悪くなってしまいますので、こんなふうに必ずですね、フォルダを掘っていただきまして、この内側のところに実際にページを足していきましょう。こちら側のところで実際に XAML のページを足すということで、リストオーサーズページドット XAML というのを足したいと思います。はい。よいしょ。はい、こんなふうにですね、ちょっと今拡大しますけれども、こちら側見てください。こんなふうにちゃんとアプリケーションを作るときには、業務ごとにちゃんとフォルダを分けて、きれいにアプリケーションを作ってくださいね。はい、そしてこのページにも飛べるようにしておきたいと思います。今、こちら側のメインページの方を開きまして、こちら側のところにボタンを足しておきましょう。はい、こちら側のところにボタンを1個、足しまして、こちら側のところに聴者データ表示ということで、ボタンを1個追加しまして、で、そしてこちら側のところにイベントハンドラーも足しておきましょう。リスドットのボタンビズ B のところのクリックとイベントハンドラーのところにイベントハンドラーを足しまして、ナビゲーションのプッシュアシンクということで、はい、こちら側のページに飛べるようにしておきます。はい、これでクライアントの方で実際にこのビズ B の方ですね、この著者データを表示するページに飛べるようになりました。そうしましたら今度サーバー側の開発の方に行きたいと思います。サーバー側の方の開発の方、こちら側の開発の方に進んでいきたいと思いますけれども、まずサーバー側の方では、エンティフレームワークを使ってデータアクセスをできるようにするために、こちら側のモデル図のところにですね、エンティフレームワークのモデルファイルを追加したいと思います。右クリックのところから新規に項目を追加しまして、データ項目を追加します。ADO.NET のですね、エンティティフレームワークを pubs.edmx というファイル名で、このようにですね、追加をしたいと思います。はい、エンティフレームワークを追加します。エンティフレームワークでですね、実際に追加を行いますと、どこのデータベースを使いますかというふうに言われます。今回はですね、実は私はすでに Azure 上にですね、データベースを用意してありますので、それを使って開発の方を実際にちょっと進めていきたいと思います。Azure 上のですね、データベースの方からスキーマをリバースして、実際にデータベースを作れと、データベースのですね、OR マッパーを作れというふうに指定をしていただきますと、Azure のデータベースの方からですね、データベースのスキーマを入手しまして、そしてそれをリバースし、そして OR マッパー、EDMX ファイルを作成してくれるという形になります。こちら側を用意していただきますと、Link to NT フレームワークというのを使って、実際にデータベースからデータを取り出すことが可能になるということになるわけです。はい、このように OR マッパーができました。今回ですね、利用するのはこの中の一部です。パブス出版社データベースの中にあります著者テーブル、このオーサーテーブルの方からですね、データを引っこ抜いてきて表示をしたいと思います。著者 ID だとか、ラストネーム、ファーストネームとかいろいろあるんですけれども、この中の一部分を拾ってくるようなアプリケーションを作ってみたいと思います。では、実際にデータを拾ってくるために、今度はデータ通信オブジェクト、データトランスファーオブジェクト、これを作ってみたいと思います。引き続きこちら側の、今度はですね、PCL のプロジェクト、こちら側のウェブインターフェース、データ転送オブジェクトを定義するために、こちら側のですね、プロジェクトを実際に使ってみたいと思います。実際にですね、今からこちら側のところにデータ転送オブジェクトを定義していくんですけれども、まずこちら側のところにフォルダを掘りましょう。データ転送オブジェクトなどを定義する場合にも、どこの業務で使っているのかわからなくなるとちょっと大変なので、このように例えばリストオーサーズ なおと言ったような具合にどこで使っているのかというのが分かるような形にした上でクラスファイルを追加していただければと思います。オーサー DTO という名前でこちら側に追加を行います。はい、このように業務 B のリソーサーズのページで使っているんだよということを明確にするような形でこのデータ転送オブジェクトを作りました。きれいに整理をしながら作ってくださいね。はい、こちら側のところで実際にデータ転送オブジェクトを実際にこちら側のところに定義をしていくという形になります。構造体クラスを定義していくことになりますが、ちょっと時間の関係ですね、さすがにコーディングをしていると時間がないのでちょっと横着をさせてください。はい、こんなですね、構造体クラスを定義します。どんな構造体クラスを定義しているのかというと、著者テーブルの中の全部のデータを持ってくる必要はありませんので、著者の ID と名前、この2つのフィールドだけを持ってくるような構造体を定義しました。で、そしてこれをですね、シリアル化可能にするためにデータコントラクト、データメンバーという属性をつけまして、これシリアル化可能ですよというような設定をしてあります。このような構造体クラスを使ってデータ転送をするということを行っていただくわけです。では、これによりますエンティフレームワークとデータ転送用のオブジェクトが準備ができましたので、いよいよ Web API を作っていきたいと思います。では、Web API どうやって作ればよいのか。このコントローラーのフォルダの下側のところに API コントローラーというのを作っていくことによって Web API を作っていくことになります。でも、この Web API もやっぱり置いていくときに、どこのフォルダーに、ごめんなさい、どの業務でそのコントローラーを使うのかというのがわからないと困りますので、やっぱりここでもフォルダーを掘りましょう。ここで業務 BizB で使うんですよということを指定した上で、こちら側の下側のところにクラスを置きます。クラスとしまして、どんなクラスを置くのかというと、リストオーサーズ、よいしょ、ちょっとごめんなさいね、リストオーサーズウェブ API コントローラーという名前にしましょうかね。こんなふうにしまして、業務 B のところで使うリストオーサーズウェブ API コントローラーですよということを指定して、これで OK ボタンを押します。はい、このようにですね、どこの業務で使っている Web API のコントローラーなのかということをちゃんと明示した上でこのファイルを作りましょう。で、さて、こちら側のところで実際に API のコントローラークラスが出来上がったわけなんですけれども、 Web API のコントローラーを作るためにはどうしたらいいのかというと、ここのところでパブリッククラスというふうに置いていただきまして、ここに API コントローラーというですね、このクラスを継承するようにしてください。このクラスを継承していただきますと MVC の Web API のランタイムの方がですね、これWeb API だというふうに認識を行うわけです。で、そして今やりたいことは何かというと、データベースからデータを取ってきてデータを返すような処理を書きたいわけですよね。パブリックリストカッコオーサー DTO ゲットオールオーサーズ、こんな処理を書きたいわけですよね。こんな処理を書いていきたいということになるわけです。で、さて、このような処理を書いていくことになるんですけれども、ここでちょっとですね、オーサー DTO、 あ、ごめんなさい、参照設定忘れてました。参照設定でこちら側の DTO を使うように参照設定をかけておきます。はいはい、そしてこちら側のですね、メソッドを実際に作り込んでいくわけなんですけれども、このですね、 Web API を作るときに一つちょっとここでおまじないを書きたいと思います。どんなおまじないを書くのかというと、この Web API のコントローラークラスにルートという属性を指定します。ルート、そしてここに BizB リストオーサーズスラッシュアクションと指定します。これ一体何なのか。これ何かというと、実はこの Web API のこのクラス、このメソッドを呼び出すときにどういう URL で呼び出すんですかというのを指定するための属性定義です。さあ、どういうことかというと、今 BizB フォルダーの下側に置いてありますこの ListAuthors Web API コントローラーを呼びたいんですよね。で、この時にはこのようにルート属性を指定しておいていただきますと、このパスによって呼ぶことができる。で、さらにここのところでアクションというのを指定しますけれども、これ何かというと、ここに書かれている文字列のメソッドを呼び出しなさいというものになります。ですから、このように指定しておいていただきますと、例えば BizB、ListAuthors、GetAllAuthors というふうに指定していただきますと、下側のメソッドが呼び出されるということで、このようにこの API コントローラーのクラスとメソッドのマッピングがきれいに行われるという形になるわけです。そうしましたら、この下側のクラス、これを実装していきましょう。これブラウザーからテストでちょっと呼び出せるようにするために HTTP GET という属性をつけておきましょう。で、そしてこちら側のところに NT フレームワークのデータアクセスコードを書いていくことになるんですけれども、ちょっとこれもお時間の関係でちょっと時間がないので、すいません、ちょっとこれもですね、すいませんが、コードコピーでちょっと置きたいと思います。では、どんなコードかをちょっと見ていただきたいと思います。はい、こちら側のコード、どんなコードになっているのかというと、はい、こちら側にありますように単純なコードですね。はい、エンティティフレームワークを使ってデータベースからデータを取ってきて、著者の ID 列と名前のファーストネームとラストネームの列を持ってきて返しなさいといったような処理になります。 ここ別にデータベースアクセスコードを書くんじゃなくて、いろんな処理書いていただいて結構です。ここからメールを飛ばすも結構ですし、他システムに連携をするでも結構ですし、どんな処理を書いていただいても結構です。このように処理を書いておき、それを先ほどの URL でマッピングして呼び出すというようなことを行っていただく形になります。ではこれでサーバー側のアプリケーション出来上がりましたので、実際にこのアプリケーションを動かすためにですね、これ Azure 環境に実際に発行しましょう。こちら側、発行というのウィザードを使っていただきますと、このですね、マシンから Windows Azure 環境につなぎまして、ここからですね、このアプリケーションを実際に Azure 環境上に展開をすることができます。先ほど申し上げました通り、このデバイス開発においてはローカルマシン上で動くウェブサービスを残念ながらテスト用に使うことはできませんので、どこかしら別のですね、サーバーのところにテスト用の環境を作っていただく必要があります。その場合に例えばこの開発環境のところにどこかサーバーを立てていただくもよし、あるいはこのように Windows Azure 環境上にこのアプリケーションをデプレイメントしまして、そちら側で呼び出して使っていただくもよし、どちらを使っていただいても結構です。でそして実際にこのデプロイが終わりますと、この Web API を呼び出すことになるんですけれども、この Web API を呼び出すときには、このコントローラーのこのメソッドを呼び出したい場合には、この URL、 今書きました BizB のリストオーサーズのゲットオールオーサーズというですね、この URL を指定していただけると、このコントローラー、このメソッドがマッピングされて呼び出されるという形になります。ですみません、この環境をですね、ちょっとここネットの回線遅いんで Azure 環境にちょっと上がるのが、若干時間がかかりますので、もう少しだけお待ちいただきたいと思いますけれども、まあ、こんなふうな形でですね、この Web API をですね、どのコントローラー、どのメソッドにマッピングするのかというのをルート属性によって指定をしていただけると、非常に簡単にマッピングが行われて呼び出せるようになるということを少し覚えておいていただければと思います。このルート属性というのをですね、使わないと実際問題のマッピングの時にですね、この URL のところから直にクラスがマッピングされるんですけれども、任意のですね、フォルダを切ってきれいにレイアウトしていくといったようなことができなくなります。先ほどからお話をしている通り、業務アプリケーションを作る時って各業務ごとに例えばフォルダをきれいに分けておかないと、後から見返したときにどこにですね、何のファイルがあるのか分かんなくなるじゃないですか。でアプリケーションの保守性を考えると、きれいにちゃんとフォルダを分けておいて、そしてそこの中でアプリケーションを作っていくことが非常に重要になりますので、今見ていただいたようにですね、コントローラークラスの下側にフォルダをちゃんと分けるであるとか、あるいはクライアント側でも、あるいはサーバー側のデータトランスファーオブジェクトのところでも、きれいにですね、そのフォルダを分けてファイルをレイアウトしながらアプリケーションを作っていただくことが必要になってくるということをぜひ覚えておいてください。業務アプリケーションを作るときはこんなふうにフォルダをきれいに分けてですね、実際に置くことが非常に重要だということを覚えておいていただければと思います。と一生懸命すみません話を引き伸ばしているんですが、なかなかですね、こうデプロイメントが進まないと、実際ちょっと昨日やったらですね、この展開のところになぜか2分もかかるというですね、非常に素敵な結果が出てきたんですけれども、もうちょっとだけお待ちくださいね。はい、こちら側のところ、今ですね、2つ目のですね、DLL ファイルがデプロイされたかな、もうちょっとだけ待っていただくと、もうちょっと、はい、あとちょっと、もうちょっとしますと、このデプロイではきっと終わるはず。こちらが一生懸命デプロイメントをしておりますが、もうしばらくだけ待ってくださいね。ちょっとここネットワーク関係が悪くて、ちょっと他のセッションでも若干ですね、デモンストレーション上、皆さんにちょっとお見苦しいところがあったかと思うんですけれども、はい、予約できました。はい、これで Azure 環境上の方に展開を行われました。皆さんのですね、環境だと多分一瞬で終わると思いますので、ちょっとこの環境を固有ということでご容赦いただければと思いますが、今こちら側の Azure のところにですね、実際に展開が行われたわけです。ここで URL を実際に指定しましょう。ここのところに BizB、ListAuthors、そしてこちら側のところに GetAllAuthors というふうに書いてください。そうするとどうなるのか。そうすると先ほどのコントローラーとメソッドに実際にこれをマッピングして実際に呼び出してくれるわけです。実際にこちらがリターンしてサーバーを呼び出してみますと、先ほどのコントローラーとメソッドが実際にマッピングされまして JSON のデータが返ってきます。こちらが JSON のデータを実際にこちらが開いてみますとどうなるのかというと、はい、こちら側見てください。サーバーの方からデータが取り出されまして、このようにデータが表示されると、著者 ID、 著者の名前などがこのように返されてくるという形になります。ではサーバーからですね、実際にデータを取り寄せることができましたので、今度はクライアントが作ってみたいと思います。ではクライアント側はどうやって作ればいいのかというと、先ほどのページこちら側のところにですね、実際にアプリケーションコードを書いていくことになります。こちら側のちょっとアプリケーションコードも実際に書いているとちょっと時間がありませんので、すみませんが、ちょっとコードの方を簡単にペーストさせてください。こちら側のところをちょっと見ていただきたいと思いますけれども、実際にデータバインドを行う場合にはどうするのかというと、このリストビューという部品を使います。このリストビューというのはデータを一覧表示する、縦にですね、ずらっと並べるための部品になります。 この部品を使っていただいて繰り返し表示をしなさいという指示をするんですね。で、皆さん Windows のですね、ダブル階層をされている方であればご存知だと思いますが、実際に各項目どういうふうに表示をするのかというのを指定するのがこのアイテムテンプレートというところで、このアイテムテンプレートのところに1件単位の表示方法を指定する。具体的にはここのところ1件単位に著者の ID と名前を表示しなさいというふうに指定を行っていただきますと、これが N 件繰り返されて表示をされるという形になるわけですね。で、下側のところにボタンを置いておきまして、このボタンが押されたらサーバーを呼び出して、ここにデータを与えるというような形で書いていくことになります。では実際にこのですね、データバインドのコード、後ろ側のサーバーを呼び出すコードについても実際に書いていきましょう。サーバー側を呼び出すコードはどう書けばいいのかというと、ボタンのところでクリックイベントハンダーをこちら側に書いていくことになります。こちら側のところで実際にデータを、サーバーを呼び出すコードを HTTP クライアントを使って書いていくことになるんですが、戻ってくるデータは先ほど見た通り JSON の文字列データです。ですので、これデシリアライズできないと困りますので、デシリアライズをするためのユーティリティクラスをこのように作っておき、ユーティリティ関数を作っておきましょう。このようにしていただきますと、JSON のですね、データをデシリアライズすることができます。で、このデシリアライズ関数を作っておきまして、こちら側のところに実際にですね、サーバーを呼び出すコードを書きます。ちょっとこれも、若干お時間の関係で、コードをカットアンドペーストさせていただきたいと思いますけれども、この HTTP クライアントというのを使って実際にコードを書いていただくことになります。あ、間違えた、参照設定を忘れてました。参照設定を行っていただきまして、そしてその上でこれを使うというふうにします。そうするとどうなるのか、こちら側のコード、 HTTP クライアントのコードを見ていただきたいと思いますが、キーポイントになっているのはたったこの3つのコードです。 HTTP クライアントを使って GET Async で先ほどの URL を叩きに行きます。そしてその後、リードアズストリングアシンクという命令によって、その結果を文字列データとして取り出す。たった3行のコードでサーバーにアクセスをして、実際文字列を取り出して、そこからですね、それをデシリアライズして、オブジェクトを復元し、そして先ほどのリストビューに与えるというようなコードを書いていただくだけで OK ということになるわけです。非常に簡単にデータベース、サーバーからデータを取ってきて、表示をするということが書けるわけです。今だと HTTP 通信ハンドリングするのは大変だったと思いますが、この HTTP クライアントというのを使っていただきますと、非常に簡単にですね、データを取り出せるようになるというふうにご理解いただければと思います。では実際にこれ、アプリケーションが出来上がりましたので、実際に実行してみたいと思います。はい、こちら側のですね、先ほどのザマリンの Android プレイヤーの方に実際に実行を行ってみましょう。これは同じようにですね、iPad の方にも展開して動かすことができますが、ちょっとお時間の関係で、今回は Android デバイスの方だけにちょっと展開をしてみたいと思いますが、実際にこちら側、Android デバイスの方にコントロール F4K で実行してやりますと、はい、アプリケーションが差し替わりまして、最新のですね、今私が作ったアプリケーションの方に差し替わります。あ、しまった。iOS の方に展開してた。ごめんなさい。Android の方をスタートアッププロジェクトに変更しまして、はい、実行しますと、こちら側の方で、Android の方にアプリケーションが、展開されるということになります。実際にこちら側、Android の方にですね、アプリケーションがコンパイルされて、展開されますと、先ほどのアプリケーションが差し替わりまして、メインメニューのところにですね、2つボタンがあるような画面が出てくることになります。先ほどは1個だけでしたけれども、今度著者データの表示というですね、このような画面が出てきまして、ここのボタンを押していただきますと、この画面が出てくる。で、データ取得のボタンを押していただきますと、サーバーからデータを取ってきて、画面上に一覧表示をするアプリケーションが簡単に出来上がるということになります。あとはこの応用ですね。あとはこれを応用していただいて、アプリケーションを作っていただければ、ここにもっと細かい項目を表示したり、あるいはここからさらに連動させて、詳細表示を行うような画面に飛んでいくことも実は可能ということになります。こんなような形で簡単にサーバーと連携をするようなアプリケーションを作っていくことができるということになります。よろしいでしょうか。はい。というわけでですね、ちょっと Android の方の結果だけになってしまいましたけれども、iOS でも同じようにアプリケーションを動かすことができます。さて、セッションのですね、基本的なデモンストレーションとしては以上でおしまいなんですけれども、ちょっとですね、デモの中でやった Web API の使い方が若干特殊かと思いますので、少しそれについて説明させていただきたいと思います。デモでは、業務ごとにフォルダを分けたり、あるいはルート属性などを使って実際に Web API を呼び出してみたりしたんですけれども、実はこれにはちゃんとした理由があります。で、実はですね、この業務アプリケーションでこの Web API を使っていただくときには、実はいくつかのコツがあります。具体的に言うと、例えば RESTful 型の設計ではなくて RPC 型の設計を使うであるとか、あるいは時としてワイヤーフォーマットでとして JSON ではなく XML を使った方がいいようなケースもあります。で、こういったポイントについては、実は今回ザマリンフォームで示しましたけれども、一般的に Web API を使う場合の一つコツでもありますので、ぜひこの機会に、せっかくですので覚えて帰っていただきたいというふうに思います。じゃあちょっとですね、アーキテクチャ上のポイントということで少し補足説明をしていきましょう。まず、 設計スタイルについてお話をしましょう。一般的にリモート通信には2つの設計スタイルがあります。具体的に言うと RESTful スタイルというスタイルと RPC 型のスタイルというのがあります。 RESTful のスタイルというのは前回のデコードでもお話をしましたけれども、これはアプリケーションを作るときにエンティティオブジェクト、データオブジェクトの出し入れとして API を設計しようよという考え方、例えば著者オブジェクトであるとか、書籍オブジェクト、商品オブジェクト、口コミオブジェクトといったようなオブジェクトの出し入れによってアプリケーションを設計していこうよという考え方です。一方これに対して RPC のスタイルというのは、これは伝文の徐々によって処理を進めていこうよという考え方で、リモート通信に関しまして処理の注文伝票を送っていろんな処理を行って結果伝票を返してもらうという、こういうスタイルで作ることを RPC 型のスタイルというふうに言います。一般的に業務アプリケーションはどちらの方が作りやすいのかというと、多くの場合 RPC 型の方が作りやすいことが多いと思います。でこれはなぜかというと、業務アプリケーションってデータベースに対してデータを出し入れすればそれでおしまいかというと、普通はそうではないですよね。例えば商品を注文するという処理であれば、注文に伴って例えばメールを飛ばすであるとか、あるいは引き当て処理を行うであるとか、さまざまな連携処理、いろいろな作業を行って、その作業ステップをいろいろあった上で処理を返すという結果になるわけですから、データベースのデータを出し入れだけで済むということは少なくて、そういった手続き型の処理がどうしても必要になることがあります。こういった場合には実は RPC 型のアプリケーションの書き方をしていただいた方が、アプリケーションというのは実は書きやすいんです。ところが、実はですね、世の中でよく見かける ASP.NET の Web API のサンプルというのは、どちらかというとこのスクリーンに示しているようなサンプルが実際に多いと思います。ただどういうサンプルかというと、実際にデータ転送用のオブジェクト、オーサーオブジェクトというのを作り、そしてこの API コントローラークラスを継承した Web API のコントローラークラスについては、ゲット処理、そしてプット処理、ポスト処理、デリート処理、いわゆるクラット処理を作りなさいっていうふうに書かれていることは実は非常に多いと思うんですよ。でそしてこれを呼び出すときには HTTP バーブを使ってどのメソッドを呼び出すのかを指定しなさいといったような具合に、このようにエンティティ、特定のエンティティをクラッド処理するようなサンプルというのがたくさん書かれていると思うんです。でもこのような API の作り方をしなければいけないのかというと、実はそうではないんですね。先ほど皆さんにお見せした通り、自分で自由にメソッドを定義し、自由なメソッドを呼び出すようにも実は Web API というのは使えるんです。そのために指定したのが先ほどのルートという属性なんです。つまりどういうことなのかというと、これ誤解しないでいただきたいんですけれども、実は ASP.NET Web API という技術は RESTful スタイル専用の開発技術というわけでは実はないんですよ。どういうことかというと、 ASP.NET Web API というのは、これは低水準の HTTP の通信制御技術なのであって、 RESTful スタイル専用の開発技術というわけではないんです。ただ単純にデフォルトの設定が RESTful になっているよってことなんですね。つまりルート属性などを指定しない場合には、通常は URL のところにエンティティを指定し、そしてそれに対する処理を HTTP のバーブで指定しなさいというのがデフォルトの挙動になっているだけなんです。でもこのデフォルトの挙動は業務アプリケーションを作るときにはちょっと不便かもしれません。どうしても自由にサーバーの処理を書きたいというケースもある。そういう場合に役立つのが先ほどのルートという属性、これを使っていただくとサーバー側に任意の処理を書いて呼び出すことができるようになる、そういう形になるわけです。ですから Web API というのは実は RPC 型でもちゃんと使うことができるということになります。またよくある誤解としましては、RESTful のですね、アプリケーションを作る場合であるとか Web API を作る場合には JSON でなければいけないというふうに思われている方もいますが、実はこれも若干誤解があります。今回のデモンストレーションではワイヤーフォーマットに実際に JSON を使ってみたんですけれども、場合によってはワイヤーフォーマットを JSON から XML などに切り替えていただいた方が楽な場合もあります。例えば今回のサンプルではサーバーからクライアントに対して文字列データしか返していませんよね。文字列データしか返さないような場合には特に何の問題も起こらないんですが、実はデートタイム型を含むようなものをサーバーからクライアントに送り返すと、先ほどのアプリケーションコードでは実は動きません。なぜそのようなことが起こるのかというと、実はサーバー側では JSON.NET によるシリアライズが行われていて、クライアント側では先ほどのデータコントラクト JSON デシリアライザーによってデシリアライズ処理を行っている。これによって実はデシリアライズ、シリアライズの仕様がずれることによって実は動かないということは実は起こっちゃうんですよ。なんでそんなことが起こるのか。実は理由は簡単で、 JSON という仕様自体がもともとそういう意味で言うと非常にシンプルな仕様になっているからです。それどういうことかというと、JSON では実は標準で扱えるデータ型は整数型、不動小数点型、文字列型、ブーリアン型、配列型、オブジェクト型、ヌル型ぐらいしかなくって、実は例えば日付型は標準的にこういうフォーマットにしなさいみたいなものが定義されていない。 そうするとサーバーとクライアントで実はそのシリアライズデシリアライズの方式がずれてしまうとうまくデシリアライズできないというような問題が実は起こってしまう。実は同じように例えばバイト配列であるとか日付型などを転送するとこのデシリアライズ問題というのは実は JSON を使っていると起こることが頻繁にあって、そういったものをどうしたらいいんだろうというふうに皆さん考えていただき、場合によってはこのシリアル化方式をうまく共通に揃えるためにどうしたらいいんだろうというところに頭を抱えていただくことになってしまうわけです。でもそんな悩みは実は ASP.NET の Web API だと簡単に解消することができます。実は ASP.NET の Web API というのは非常によくできていて、クライアントからの要望によってシリアル化方式を自動的に切り替える機能をちゃんと持っているんですよ。例えば先ほどのサンプルアプリケーションで通信方式を XML に切り替えたいと思った場合にはどうするのかというと、実はクライアントのコード、クライアントですよ、クライアント側のコードに魔法のコードを1行足していただくだけです。今こちら側のスライドにある赤い線で書いてあるところはそうなんですけれども、これ何に書いてるかというと HTTP ヘッダーのところに僕にレスポンスを送るときはできれば XML 形式でデータを送り返してくださいねっていうコードを付け足すコードを書いてます。要はクライアント側からサーバーに送るときにリクエストのところに XML データ形式で送り返してねっていう指定を行っておくんですよ。でこのキーワードをつけるとサーバー側では何を行ってくれるのかというと、 Web API 側はあ、このクライアントは JSON ではなくて XML で返してあげた方が実はいいのねっていうことを認識し、サーバー側のコードは一切変えることなくレスポンスデータを XML に切り替えてくれます。このように実は ASP.NET Web API というのはサーバー側でレスポンスのデータフォーマットを動的に切り替えるような機能も実は持っているんです。よろしいでしょうか。つまりどういうことなのか、ここまでの話を実はよく考えていただくと WCF と Web API の本質的な違いというのが見えてきます。実は WCF と Web API の最大の違いって何なのかというと、実はそれは上位のプロトコルが規定されているのかどうかというところが実は大きく違うんです。どういうことなのかというと、 WCF というのは実は API の設計スタイルは RPC 型を基本としていますし、あるいはメッセージフォーマットにしましては SOAP というものを中心に考えています。このように API の設計スタイルだとかメッセージフォーマットに関しては基本的にこのスタイルねっていう決め打ちが実はあるんですよ。でも通信プロトコルに関してはどうぞご自由に選んでください、 HTTP だろうが TCPIP だろうが名前付きパイプだろうがどうぞご自由に選んでくださいというのが、これが WCF という技術です。でも今回のようにいやいやちょっとですねクライアントが特殊なのでこのメッセージフォーマットをいじりたいであるとか、場合によってはレストフルを使いたいであるとか、この上側の作り方の部分を自由に微調整したいという場合が当然ありますよね。こんな場合に役に立つのが実は Web API です。 Web API というのは実は API 設計スタイルどうぞご自由に決めてください、そしてメッセージフォーマットこれもどうぞご自由に選んでください、ただし通信のプロトコルに関しては HTTP 限定ですよっていうものなんですね。このようなところが実は本質的に WCF と Web API は違う。つまりどういうことかというと、Web API を使うべきなのかどうかというのはケースバイケースの使い分けが必要なんですよ。つまり例えば .NET to .NET でアプリケーションを作りたい場合に上位の API 設計なんてあんまり細かくこと考えたくありません。これをもうサーバーこう作ってクライアントはこう作ってパツッとつなぎたい、こういうふうに思った場合には実は WCF の方が便利なんです。その一方で例えばクライアントのところに iOS がある、あるいは Android がある、ちょっと特殊なデバイスがあるので、この上位のですね通信のところを細かく制御したいというふうに思った場合には、実は細かい調整が効く Web API の方が便利ということになるんです。ですのでこの WCF と Web API というのは適切な使い分けが実はケースバイケースで必要になってくるということ、これ何でもかんでも Web API ではない、何でもかんでも WCF ではないということをぜひこの機会に押さえておいていただければと思います。で今回ですねちょっとお時間の関係でこの Web API と Entity Framework を組み合わせて使う場合の、全部のテクニックをご紹介できませんでした。実際に開発におきましてはこれ以外にも、例えばクライアントからデータを送りつけるときにサーバー側でデータを再チェックするためにデータアノテーションという技術を使うんですけれども、これを使った簡単なデータチェックの手法であるとか、あるいはサーバー側で Entity Framework のですねデータをクライアントにそのまま送り返せるようにするために T4 テンプレートをいじるといったようなテクニックが実はいくつかございます。でこういったものに関しましてもこのですねスライドの一番最後のところにアペンディクスとして付けてありますので、ぜひですね実際に改装される場合にはコンセッションのスライドを後からダウンロードしてですね少し実習をしていただければというふうに思います。というわけでですね、いろいろお話をさせていただきましたが、最後にまとめさせていただきたいと思います。 まずこのザマリンフォームという技術を使っていただきますと、 Windows の開発者の皆様でありましても、 Android であるとか iOS 向けの業務アプリケーション開発というものを非常に簡単に進めていくことができるということを覚えておいてください。 WinRT の XAML とこの、ザマリンフォームのですね、XAML は若干違いますけれども、基本的なコンセプトは非常によく似ていますので、ちょっとした相違点を覚えていただくだけで簡単に既存スキルを生かしていただくことができます。なので皆様もすぐさま iOS などのアプリケーションを作れるというふうにお考えください。また ASP.NET の Web API の使い方に関しましては少しコツがあるということもぜひ覚えておいてください。業務アプリケーションで使う場合には、場合によっては RPC 型の方がいいかもしれない、 XML エンコードの方がいいかもしれない、こういうような場合には適宜そこの部分を調整して微調整して使うということをぜひ覚えておいていただければと思います。今回はですね、ちょっとお時間の関係上、あまり全部話すことができませんでしたけれども、ザマリンフォームに関しましては、この後ですね、スポンサーセッションのところで、ランチセッションのところでですね、実際に、ザマリンフォームのですね、高機能なユーザーインターフェースを使ったアプリケーション開発のデモなども、実際にあります。またですね、抽選などもありますので、ぜひそちらのセッションにも、ご参加いただければというふうに思います。ではですね、私からのセッションのお話はこれでおしまいという形にさせていただきたいと思います。この後もしご質問がある方は質問ブースの方にいらしていただければと思います。では私からのお話は以上という形にさせていただきたいと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。